おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
今日ね、取り上げてるネタは、軽装処方というところから出ております。まあ、人類史における一つの意見でございますね。マイケル・トマセロという方が書いた、人はなぜ協力するのか。
はい。
自然界において生物は利己的であるがゆえに生存、健康、安全を手に入れる。しかし実に不思議なことに、霊長類の中の人という、種においては、利他性を形質として存在する。人が類人猿などと決定的に違う点、それはどこか。それは生まれながらにして援助するという本能を持っていることである。
はい。
下のお子さんもどのくらいになった？大きくなった？
小学校3年です。
そのお子さんが小さかった頃のことを思い出しつつ、
はい、
聞いていただければ面白いのではないかなというふうに思います。
はい。
生後14ヶ月および18ヶ月の幼児に4つの課題を置く。まず、ある大人が手の届かないものがある、障害物がある、ある状況に間違いがある、選択して答えを探さねばならない。このような時、初めて対面した大人のために、親による促しや報酬に影響されず、彼ら幼児は懸命に大人を援助するのである。
うーん、わかる。
これわかるでしょ。
はい。
これはちょっと言葉が硬いんでなんでありますが、もうちょっと続けますね。
はい。
チンパンジー、求められると彼は手の届かないものを持ってくる。さらにチンパンジーは、開かないドアを仲間を入れるためにカンヌキを外してやるという援助行動を示した。人類に最も近いチンパンジーにもわずかながら援助行動が見られることは、援助行動は人的文化環境によって生まれ、出されたのではなくて、本能として植え付けられていると。
はい。
そしてすごいのは、人の子はチンパンジーよりももっと複雑な援助の形質を持っていることである。例えば、こっから面白いですね。ある大人が絵を描いているとき、ある大人がその絵を、ひったくって破り捨てた。別の人が。
はい。
バッ、ビリビリに破いた。このシーンを見ていた18ヶ月および、24ヶ月齢の幼児が、この破り捨てられた人へ、強く情動的共感。
情動的共感。
気遣いの視線を向けるのである。
おー。
かわいそうっていう。そんな感じたことない。
あります。
ああいう目するよな。
はい。ちょうど1歳半過ぎたぐらいですよね。
やっぱよく覚えてるね。
そうですね。18ヶ月。そうですね。
共感、お気の毒にっていうね。
はい。
こういうのはまあ当たり前ですけども、チンパンジーにはないんですよ。チンパンジーを圧倒するのは、人の子は、こういうことをする。その上にね、情動のをこう寄せたりだけじゃなくて、指差し。
うん、
これね、また思い出してくださいね。はい。ある大人がホッチキスで書類を束ねている。パチパチパチ。別のようで大人はその場を離れるが、その時棚にホッチキスをしまう。
はい。
別の大人が入ってきて、その作業を続けようと座るが、ホッチキスがない。あれ、困った表情をしているのを見た、まだ喃語段階、ジージーバーバーの頃ですね。全言語期のこの子は、懸命にホッチキスの場所を指さすのである。
おい、1歳ぐらいだとそのぐらいしたのかな。
するんですって。
ほー、
この情報伝達はチンパンジーには一切できない。
はい。
チンパンジーの指差しはことごとく命じる欲求で、情報提供は不可能なのである。自分があれが欲しいというものは指差す。これチンパンジーやります、
はい、
だけど他者に向かって、あなたが探しているものあれですよっていう指差し行動はできないんです、うん、逆に幼児は他者からの指差しにも反応する、
うん、
あれ見てごらんって言うと、スッと見ます。考えてたらそうだね。
はい。
あれ、赤ん坊って、パッと指さすと、指さした方を見るよな。
そうですね。
考えりゃ、ものすごく高度だよね。やっぱ人間の赤ちゃんって、すごいんだな。 この赤ちゃんの不思議、まだまだ続きますんでね。この次また明日のワンちゃんので。